で私たちはこのヨハネによる福音書の15章を学んでおりますけれども、大変有名なイエス様の例えであります。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。で、私につながっていなさい、私につながっていなさいと、こう何度も何度もこの15章の1節から特に10節まで繰り返されておりますけれども、この私につながっていなさいと訳しているんですけれども、言葉そのものはですね、私の中にいなさいってそう書いてあるんです。私の中にいなさいって。ですからこだわる聖書はですね、私の中にいなさい、私の中にいなさいとですね、わざわざこの訳しております。例えば4節以下を見ますと、私につながっていなさい、ここは私の中にいなさい、私もあなた方につながっている、ここも私もあなた方の中にいる、こういうふうになってるんです。ブドウの枝が木につながっていなければ、これもブドウの枝が木の中になければ、こういうふうにこだわって書いて訳してるんですね。で、ここを読んでいきますと、ブドウの木と枝の例えなんですけれども、読めば読むほどですね、私の中にいなさい、私の中にいなさい、私の中にいなさいってことがこう繰り返し出てくると、そういう大変面白いと言いますか、大変不思議であり、なんて言いますか、こうしつこいっていうぐらいですね、私の中にいなさいよとこう書いてあるところなんです。で、この私はブドウの木、あなた方はその枝である、これあなたはその枝と書いてあるわけじゃありませんから、先週も言いましたように、あなた方はと複数ですから、木とその枝と、ね、実り草というのは実は教会全体をこう表しているわけなんですよね。で、そうすると私の中にいなさい、私につながっていなさい、私もあなた方につながっているから、と言いますのは、あなた方は私の中にいなさい、すなわちあなた方は私の中、いわば教会の中にちゃんといなさいよと、私もあなた方の中にいるんだから、と言いますのは、私もあなた方教会の中にちゃんといるんだから、とこういうことになるわけなんです。また個々人読みますときに、確かに私の中にもいてくださるんだなということにもこれはなるわけなんですね。一人一人がキリストにつながっているってこと、一人一人がキリストの中にいると、こういうことになるのであります。で、こういう言い方はヨハネ福音書で初めてここで出てきたということではありませんで、ヨハネによる福音書のこの6章でありますけれども、イエス様がこの生産式を念頭において、説教しているところでありますけれども、6章の56節、新約聖書の176ページでありますけれども、6章の56節でこうおっしゃっております。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、これは生産式を思い起こしますね。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もいつもその人のうちにいる。生産式のパンと杯に預かる者はいつも私のうちに、私の中にいるんだ。で、私もいつもその人の中にいるんだと、こういうふうにイエス様はおっしゃっております。こういう言い方は、そのヨハネ福音書に大変全体に共通する 特徴のある教えであります。どんなことがあってももうイエス様の中にいるんだと、そうすればイエス様も必ず私の中にいてくださるんだからと、こういう思いで、まあ、こういう決意でクリスチャン生活をするってことはやっぱり大切なんじゃないかと思います。何かあったらですね、でも私はイエス様の中にいるじゃないかと、イエス様も私のうちにいてくださるじゃないかと、このブドウの木の例えであんだけ繰り返しイエス様はおっしゃってるじゃないかと、ぜひ思い出していただきたいと思います。ですから今日は主に11節以下を見たいと思ってますけれども、中心はですね、私たちがキリストの中にいるならばキリストも私たちのうちに中にいてくださる、するとどうなるかということであります。で11節でありますけれども、で面白いことにこの11節以下には一度もですね、つながっていなさいということはもう出てこないんですよね。私の中にいなさいということは、まあ、11節以下は出てきません。でそれを前提にした、まあ、議論、それが、まあ、11節であります。で11節、これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私の喜びがあなた方の中にある、あなた方の喜びがそして満たされるためだ。喜びがある、喜びが満ちる、これどういうことかと考えてみますと、イエス様の喜びって言いますのは救われることなんですよね。私たちが救われるということがやっぱりイエス様にとっての一番の喜びなんです。だからそのために、人となって、まあ、そのために十字架におかかりになった、救うためですからね。あなた方のうちにこれがあるというのは、ああ私がイエス様によって救われたという喜びであります。であなた方のこの喜びが、その喜びがこう満たされることになる。まあ、いつも言いますようにイエス様と私たちの関係が確かではあればあるほどこの喜びが満ちるということですよね。そういうふうにおっしゃって、で12節でありますが、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。互いに愛し合いなさいというだけではありませんで、私があなた方を愛したように、イエス様が愛したようにと、これがついておりまして、これがとても大切な点であります。私があなた方を愛したように、このことを13節で、言い直しております。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。 父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。私があなた方を愛したようにと言いますのは、命を捨てて私たちを愛したということであります。でこのことはたびたび言いますように、この時の弟子はまだ分かりません。まだ十字架の出来事が起こっておりませんから。しかしこの直後逮捕されて十字架にかけられるのでありますから、もうイエス様にとってはその時が迫っているわけなんです。でその時に初めてはっきりと自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないんだとはっきりとおっしゃったのであります。よく自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと、これ聖書にたびたび出てきますけれども、自分を愛するようにと、これがまあ枕言葉になっているわけなんですが、このイエス様のこの教えは自分を愛するというよりも自分を捨ててというふうに近いですよね。自分の命を捨てること、友のために自分の命を捨てる、これ自分を愛するようにあなた方は隣人を愛しなさいよということとニュアンスがちょっと違っておりますね。自分を愛するのではなくて、自分を愛するよりも友を愛する、自分の命を大切にするよりも友の命を大切にするということであります。で新約聖書のフィリピの信徒の手紙の2章を見ますと、イエス様が本当にご自分を虚しくして、ご自分を捨てて、そして私たちの救いのためにおいでになったんだ、ご自分を捨てて十字架の死を受けてくださったんだとこう書いてあるところがあります。新約聖書の363ページであります。新約聖書の363ページ、フィリピの信徒の手紙の2章の6節以下であります。イエス・キリストの救いの出来事とは一体何かと言いますと、イエス様にとっては自分を徹底的にこう虚しくすること、自分を本当に捨てることであったわけなんです。フィリピの信徒の手紙2章の6節でありますけれども、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。それではだけではなくて、人間の姿で現れへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。神としての栄光をすべてお捨てになって、しもべの姿、人間の姿をとって、その人間の姿をとってえばるのではなくて、もう本当に徹底的に自分を捨てた、虚しくした、低くしたとこう書いてあります。そうやってこの救いの出来事を行ってくださったのであります。それゆえ神様はイエス・キリストを高くお上げになったんだ、本当の意味で救い主として私たちの教会の頭として、私たちが仰ぎ見るものと神様はキリストをしてくださったんだとこう書いてあるのであります。イエス様はもう死ぬということをはっきりと意識しておりましたから、自分の過ちのために、自分のこの弱さのために、自分の失敗のために死ぬというのではなくて、 目の前にいる弟子たちのために、あるいは遠く2000年前の今生きております私たちのために、イエス様は死ぬんだということをはっきりと自覚していたのであります。これは同じヨハネ福音書の12章でありますけれども、ヨハネ福音書の12章の24節で、ヨハネ福音書の12章の24節で、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。種は地に落ちて死んで、そして芽を出して実るんだと、それがこの時考えられていた、いたことでありますから、地に落ちて死ぬ、十字架にかかるとイエス様ははっきりとここでおっしゃっているわけなんです。で、大切なことは続けて12章の25節でありますけれども、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。逆説的でありますけれども、自分の命を愛する者は実は逆に失うんだ、自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。憎むと書いてありますけれども、これ憎々しく思うということではなくて、もっと大切なことがあればそのために捨てるということなんですよ。憎むというのは大切なものがあればそのためにね、自分の命も捨てると、そういうことなんです。で、イエス様も私たちを救うためにご自分の命を捨てたわけなんです。自ら進んで、そして、私たちが救われる。そのことによってイエス様の地上で生きた命といいますものが本当にこの実りを結んだのであります。そういう意味でイエス様はご自分の命を捨てることによって永遠の命を獲得なさったのであります。ということをイエス様ははっきりと意識してますから、それで今日のところで、もう私たちにはとてもこの守りようがないと、とても守れないんじゃないかと思えるようなことをしかしはっきりとお語りになったのであります。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエス様の中にいる、それがもう本当に繰り返しイエス様によって語られたところでありますから、イエス様の中にいるのであればということがもう大前提なんです。であれば友のために命を捨てること、もうこれ以上に大きな愛はないし、それによって自分の命もまた得ることになると、はっきりとイエス様はよくご存知であったのであります。イエス様にとっては死に対する勝利、死をご自分の死によって克服する、その時が迫っていましたから、イエス様の中にいるものは私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいよということができたのであります。そして14節でありますが、私の命じることを行うならばあなた方は私の友である、あなた方は私の友である。これあまり聖書の中には出てこない言い方であります。まあ、開かなくても結構でありますけれども、ヨハネ福音書の11章では、あのラザロを復活 させるってことをイエス様がなさいますけれども、その時に私の友であるラザロが眠っている、ヨハネ福音書ではここに一度出てきますけれども、本当にイエス様とラザロの関係は特別でありました。で、その特別な関係を使ってイエス様の中にこそ本当に命があるんだってことを示されたわけです。その友を用いて、ラザロを用いて、本当にあれは不思議な、また驚くべき、イエス様の中にこそ命があるということをよく教える出来事でありました。そのイエス様の命に生きて、イエス様が愛するように人を愛しようと思うものはもう私の友達だ、友だとこうおっしゃったのであります。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。イエス様の方はあなた方は私のしもべじゃない、友だとこうここで意味付けをなさっております。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。なぜしもべではなくて友なのか、それはイエス様の秘密を握っているからなんです。イエス様の秘密を共有しているからなんです。他の人は誰も知らないものことをイエス様はご存知であって、それを弟子たちには教えたからなんです。父なる神の考え、父から聞いたことを余すところなく全部教えたと。まあイエス様にとってはこの時はまだね不十分ですけども、ことが起こった後、地上において唯一イエス様のことを本当の意味で分かっているのはあなた方教会だけであります。それでしもべじゃないもう友だとこうイエス様はおっしゃっているのであります。あなた方はというのは教会です。ですからこの教会がこの友のために命を捨てる、すなわち自己犠牲を、ね、もう忘れてしまったのであれば、それはもう教会でなくなる。自己犠牲を忘れてしまったのであれば、それはもう友ではなくなってしまう。イエス様がなさったように、世の教会は、あなた方は、すなわち私たちはこのイエス様に習うということをイエス様は強く求めていらっしゃるのであります。できるとか、まあできないと、そういうことをすぐ考えるんですけれども、できるかできないかはそれはその時にならないと分かりません。でもそれはそうなんですけれども、できないかもわからないんですけれども、それでもイエス様はそうおっしゃったことは本当です。そう求めていらっしゃるのは本当なんです。でその点はやっぱり割り引かずにですね、イエス様のこの声を聞くべきなんだと思います。できなければそれは悔い改めればいいわけであります。できなければもうあなた方は私の中にいないというようなことはイエス様はおっしゃらないわけでありますから、16節でありますが、 あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。実を結ぶ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。この実と言いますのは、キリストの福音のことですよ。あるいはこの間も言いましたけれども、私は平和をあなた方に残していく、私の平和を与えると、14章の27節でおっしゃいましたけれども、誠の平和、誠の平安ですよ。神様との平安、キリストにある平安、これが実を結ぶ。あなた方が出ていくことによって実を結ぶ、福音宣教のことでありますよね。この場合にも、私があなた方を選んだ、あなた方が私を選んだのではないと、こう語っております。友のために命を捨てる、この愛を持って福音宣教しなさいって言うんですけれども、それは私があなた方を選んだからなんだから、あなた方が選んだんじゃないということは、私が責任を持つからということなんですよね。イエス様、私がちゃんと責任を持つから、それであなた方を選んだんだから、外へね、堂々と出て行きなさい。本当に、私の戒めを持って、できるかできないかはそれはその時にならないと分かりませんけれども、でも私が責任を持つから出て行きなさいよ、私が責任を持つから実りを結ぶようになるから出て行きなさいよ、あなた方が私を選んだんじゃなくて私が選んだんだからということでありまして、まあ安心してね、堂々と、できてもできなくてもイエス様が出て行けと言ったんだから大丈夫だと、そういう思いで出て行っていただきたいと思うんです。16節の後半でありますが、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと私があなた方を任命したのである。私の名によって父に祈るならば、私はイエス様の中にいますよ、それで神様祈るんです、私はイエス様の中にいるので願うんです。でそうやって願うことは何でもって言うんですけども、こうなれば自分の都合のいいことだけは祈れませんよね。人を困らせるための祈りってできませんね。人を騙すための祈りもできませんよ。私はイエス様の中にいるんです、だから願いますと、そういう願いって言いますのは、やっぱり自分のためではなくて隣人のためですよ。自分が生きるためではなくて隣人が生きるためですよ。また自分を捨てることによって救われた自分の命が生きるためですよ。そういう祈りができる、これはイエス様が前提にしていることであります。で、互いに愛しない、愛し合いなさい、これが命令である。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。友のために命を捨てる、その愛を持って互いに愛し合いなさい、そうやって教会が教会としてこの地上の中で存在するということが許されるのであります。あるいは存在するということの意味があるのであります。お祈りいたします。